酒の神様。去年の今頃の時期に結婚して、彼女の実家の近くのアパートに住んでいる。市内にある俺の実家から離れた郡部で、町の真ん中に一本国道が通っており、その道を境に川側と山側に分かれている。俺の家と彼女の実家は川側にあるので、近所のことは散歩などで詳しくなったが、国道を越えて町の山側には行ったことがない。山側には鮎の穴などがあって観光地らしいが、未だに行っていない。これは今年の2月頃に体験した不可解な出来事。会社は市内にあり、家に帰るまでは早くても40分くらいかかる。会社は昼から始まり、夜21時まで仕事。詳しくは書かないが、締め切りのある仕事で、締め切り前になると午前2時や3時くらいまで残業することもある。途中川沿いの道を延々と進むんだけど、その日は霧がとても濃かった。その日は金曜で翌日が休みなので、午前1時くらいまで仕事をしていた。霧はそれまで何度か経験していたけど、その日ほど濃い霧は初めてだった。ありゃあ、こんなスピードで走ってたら何時に帰れることやら、と独り言を言いながら、時速15キロくらいのスピードで、わずかに見える中央線を頼りにトロトロと進んでいた。周りに他の車のライトは見えない。途中、明るい丸々橋のオレンジ色の光を過ぎた。もう少し行けば左にカーブして街中に入ることができる。そうすれば霧も薄まり、コンビニや夜間も点灯しているパチンコ屋の光で走りやすくなるだろう。と考えていた瞬間、ガッと何かに乗り上げた感触。しまった。路側帯に乗り上げたか。慌ててブレーキを踏むと、ザザーと砂利道でブレーキを踏んだ感触。何が起こったか分からず、辺りをキョロキョロと見ますが、周りは濃い霧に包まれているだけ。懐中電灯を持って車を降りると、信じられない光景。今まで走っていた道路じゃない。というか、この足元は道路ですらない。砂利と石畳になっている。どこだここは。状況を確認すると、どうやらどこかの神社のようだ。懐中電灯で鳥居を照らすと、〇〇神社と読める。今、〇〇神社ってとこにいるんだけど、と嫁に電話してみた。なんでそんなところにいるの？よかった。嫁の知っている場所らしい。道に迷って帰れないので迎えに来てほしい。とだけ伝えると、二子と三子と話をして、どうやらここが前述の山側にあるらしいことが分かった。鳥居の石段のところに腰掛け、嫁を待つ。霧は少し晴れてきたが真っ暗。遠くにコンビニやパチ屋の看板の光が見える。その位置関係から、街中を一瞬ですっ飛ばして山側にあるこの神社に来てしまったらしい。しばらくして石段の下のところに車のライトが見えた。俺の車のライトと懐中電灯の光に気づいたらしい人影が、懐中電灯を持って石段を登ってくるようだ。多分嫁だろう。俺も石段を降りる。石段は100段くらいの長さで、途中で嫁と合流し、一緒に自分の車まで戻った。嫁と二人で境内を確認する。神社の規模から間違いなく車の通れる道があると考えたからだ。 一応道は見つかったが、鉄の扉に南京錠がかかっていて、車で降りることはできない。翌日は休みなので、仕方なく車を邪魔にならない場所に移動し、階段を降り、嫁の車で帰った。途中で嫁から根掘り葉掘り聞かれたが、仕事の疲れもあり、本当にわからないのは自分だからと簡単に答えた。翌朝、町会議員をしている義父から神社の神主に電話してもらい、鉄の扉を開けてもらうように頼んだ。神社に行くとスウェット姿の神主がいて、いやーすいません、昨夜は大変だったでしょうと挨拶をされた。挨拶を返しながら、謝るのは神主にわざわざ来てもらった俺の方なのにと疑問を感じ、神主と話をしてみた。こんなことあるんですかとの俺の問いに、同じ状況が過去に 2,3 度あったらしい。その神社に祀られているのは酒の神様で、酔っ払った人を呼びつけるらしい。車が迷い込むことは滅多にないが、酔っ払った人が迷い込むことはよくあるそうだ。いや、俺は酔っ払っていなかったし、と思っていたら、車に酒を積んでませんかと聞かれた。そういえば、年末に配っていたお歳暮用のビールと清酒の余りが乗せっぱなしになっていた。俺は酒を飲まないから降ろすこともしなかったし。神通力とでも言いましょうか、うちの神さんは霊験新たかなようで、とどうしようもない話で無理やりまとめられた。帰り際、神主に挨拶がてら乗せっぱなしの書類を渡し、奉納してもらった。以上、酒の神様という話でございました。